注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
どうも、南です。
なんかね、すごい雨だね。
そうですね、線状降水帯、なんか変な、うん、あの環境になりましたね、日本も。
ねえ、鴨とかが洪水警報とかっつってね。
ああ、
南くん、じゃあもう大丈夫。
こっちは、そうですね、たまに冠水みたいなのは何回かありましたけど。
やばいじゃん。うんうん、
いや、でもまあ、膝ぐらいの位置で。
膝なんか相当やばい。
で、なんか実家の方、村上の方はやっぱひどくて、で、考えてみると、関川村って、あの、一昨年ぐらいに、あの、線路が壊れるぐらい、
うん、
あの、大雨降って、その影響が、うんうん、あっちはやっぱり雨がやっぱそういうのが強いのかなっていう感じがするんですよね。
うん、
あの、
ね、
まあ、関川村の大蛇伝説とかも、はい、あの、雨と川の影響の、が、うん、なんかあってそういう大蛇伝説ができてるような気がするんで、
まあそのくせね、現代になっても村八分があるからね、恐ろしいとこだよね。
まあまあ、うん、いいところなんですけどね、行くと成績もいるんで、なんとも
村八分してるほら。
いい、まあまあまあまあ、
今日は9月8日で、9月になってね、はい、ちょっと新潟涼しくなってきたけど、東京とかまだ35度とかあって、今日もね、天気予報で。
そうですね。なんか、10月ぐらいまでは暑いんじゃないかっていう話してますね。はい。なんか。
あ、みなみくん、就職が決まったん？
まあ、就職、一応、今のところ契約で6ヶ月働いてどうなるかはわからないんですけれど。
はいはい。
とりあえず、ちょっと、あの、仕事をすることになりまして。
飲食？
飲食なんですけれど、なんでしょう。その施設でご飯作るような感じですかね。
料理するん？
そうですね。朝食と、あの、夜ご飯をこう作るっていう、あの、担当で。一応、その、なんでしょう。二部制に分かれてて、5時から3時までの人と、あの、1時から10時までの人っていうので分かれてて。
じゃあ、まかないもつく？
いや、まかないはつかないと思いますけれど。
つまみ食いとかするとダメなの？
まあ、多分人数分でこう作るんで、そういうのは多分難しいと思います。
厳しいね。世知辛い。
いや、でも、あんま作ってる最中にお腹減るっていうことはそこまでないです。どの飲食やってても。
まあ、俺は。
あと、なんか、
うん、
自分で好きなものも食べたいですし。
そうか、そうか。なるほどね。そうですか。じゃあ、そういう
なんか、でも、はい、あれですよ、なんか、ちゃんとしたグループのところなんで、
うん、
あれですね。基本的には、あの、8時間ちょっとの労働と、週40時間をメインにっていうのがあって、
うん、
あれですね。久しぶりですね、あの、日曜日に休日っていうのが。
日曜日休みになったん？
日曜日と祝日が休みで、それ以外は、週休2日なんで、
多分、あの、
祝日がなければ、なんか平日に1回休みあるような感じで、
うんうん、
バランス取れてるかなっていう感じで。
おぉ、なるほど。さあ、最近はバレリーナ見た？
あ、見ました。
まあ、俺も見たけど、なんかアクションがむっちゃ激しくて、激しい割に、こう、スリルが全然なくて、眠くなってしまった。
うん、なんか、まあ、監督のせいなのか、あの、同じ監督がアンダーワールドシリーズを撮ってる監督なんで、あれがアンダーワールドって言われても納得するなっていうような映画だったなと思って。
なるほど。
あと、キアヌ・リーブス出てくるじゃないですか。
うん、
あの、どの、ワン、ツー、スリー、フォーのどの時点のキアあの、ジョン・ウィックなんだろうっていうのが全然わからなかったですし。
まあね、あの組織もなんか毎回見るたびにちょっとあれみたいなとこあるしね。
で、今回のキアヌ・リーブスがなんか、なんでしょう、体調が悪いのかずっと疲れた顔してるんですよね。なんか、見るたびに吐きないなと思って。
そうだね。出番もそんななかったしね。
すごい疲れてると思いながら、
まあ、出てきたと思ったらどっかで何かやってんだろうなみたいな。
ええー、 で、なんか一応仲裁しに行ったみたいな感じで。なんだろう、すごい中途半端な。
そうそう、そのくせさ、12時までなら好きにやれみたいなさ、そんなルールなのみたいな。いいのかよ、みたいな。
なんか噂に聞くと3と4の間だって言うんですけれど、そうすると多分指が1本ないんですよね。うん、3で1本。
そっかそっか。
だけれど、そこを気にしてなかったなと思って。
指が痛くて元気なかったんじゃない
あー、まあ3で結構ボロボロで終われてたっていうのもあるんで、どうなんかなとは思いますけれど。
そう、主人公の女の人がベッキーに似てたね。
あ、アナデアルバスですね、あの。はい、あれです。007のあの、ノータイムトゥーダイで、パロマっていう、うん、あの役で、あれですね、銃をバンバン撃ったりとか。
もうノータイムトゥーダイのことなんか何一つ覚えてないわ。
あと、グレーマンっていう映画でもなんかロケットランチャー飛ばしてた女の人ですね。
グレーマン見なかったな。ウィル・スミスのやつだよね。違ったっけ？
違います。小泉さん結構勧めてます
か？劇場で。見てた。なんかウィル・スミスのでそんなタイトルのやつなかったっけ？あ、ライアン・ゴズリングのやつか。
そうです、そうです。
あ、
これは多分、ジェミニマンとか。
あ、ジェミニマンだ、そうだね。ひどい。なんかもう、母親が認知症になっちゃってさ、すごい困ってんだけど、俺もそのうちそうなるね。もう、だいぶ前からこうだからね。
うちの、もう、あの、ばあちゃんも、多分、うん、父親もあれですね、ちょっと、まあ、くも膜下やった後に、
うん、
あの、いろいろあって、若年性で多分アルツハイマーかかったんじゃないかな、なんか。
それは
厳しい。そういうのがあるんで、自分も怖いんですよ。
そうだね、南君、ちょっと体格もね、体型もかなりやばいからね。そう、
まあ。
絶対俺これ、ダメだろうなって思いながらも、タローマン見てきたら、やっぱつまらなかった。
ああ、そうですね。俺、あれ見ましたね。あの、不思議の国でアリストっていう、
は
あ、あの、
面白かった。
そうですね。なんか、今風にした不思議の国のアリスなんですけれど、
うん、
あれですね。子供でも見れるような絵のタッチなんで、すごい楽しいと思いますね。子供と見ると。
うん、
特に女の子と見るとっていう気はします。
そうか。まあ、タローマンがね、もう本当に、うん、俺岡本太郎好きなんだけどさ、とにかくねずっとねこう説明的にセリフでさ秩序とデタラメを対立させて、うん、なんかこう主張してるんだ。でデタラメがなことが素晴らしいぞって言うんだけど、デタラメってね、本当にデタラメな人はねそんなことを全く気にしてない人たちだよね。
そうです。
そう、だからね、デタラメって言いながら、すごいちゃんとしてるな、みたいな。すごい美意識が徹底してて、むっちゃ丁寧に作られてて、まるでデタラメさと真逆のものしか感じないので、デタラメって言われるたんびに、なんかモヤモヤする。
ちょっと悩んなんですよね。テレビシリーズがあったみたいだけど、全く触れてないから。
テレビでね、そう、夜中チラッと見て、なんかちょっと見たい感じもするけど、なんか苦手っぽいなとか思って、いつもすぐにチャンネルを変えてたの、ちゃんと見てなかったんだけど、やっぱダメだった。
なんか、そそられるようなビジュアルではあるんだけどなっていう。でも見るのもいっぱいあるしなっていう気がして、ちょっとスルーしました
ね。そうだね。まあ、つまらなかったです。まあ、面白いっていうか、評価する人の気持ちもわかるけど、俺はダメでした。
あと、8番出口見ましたね。
8番出口面白い。
ゲームの内容がある程度してたんで、これをどう映画化にするんだろうっていうのは思ってたんですよ。始まってすぐ何分かで、あ、そういうことかっていうのをある程度分かって、うん見たんですけど、まあ、そこまで飽きなかったですね。なんか、この設定で。
大嫌いな川村元気が監督だから、もう絶対ダメだろうなって思って。
まあ、そうですね。そこの壁はあると思いますけれど。でもまあ、なんでしょう。一応、この設定をどう映画化にするんだろうっていうので、 ハイテレな感じになったら嫌だなっていうところは超えてきてるんで、劇場で見れてよかったの。あと、二宮和成ってそんな演技上手くないよなっていつも思ってたんですけれども。
俺は、なんかいつも、硫黄島で頑張ってたから、結構勝ってるんだけど。
なんか、硫黄島でもなんかあんま危機感ない感じの演技だなと思って自分は。
うん、
でも、なんか、ちょっと喘息持ちで40何歳で、あの、日雇いでっていうのが、あの、割と近辺の俺のあれもあったんで。
お
まあ、彼女どうのこうのが妊娠してっていうところはわからないですけれど、
ね、
でもなんか、なんでしょう、あの若い顔しておきながらその年齢っていう、あの、年齢感を感じないっていうか、若く見えるっていうか、すごいそこで悩んでるって感じとかが、あ、うまいなと思いながらずっと見ちゃって。
まあ、ジャニーズ全体でね、結構年食ってんのに、幼く見えるっていう、いいのかなみたいな。
まあ。
なんか年取ってさ、まあ、中井とかさ、うん、もうおじいちゃんなのにさ、子供みたいなさ、風貌って、ちょっともう、地獄厳しいなってもう思っちゃうよ。
でもなんか、あれでしたね、見てて、その、相手が小松菜奈なんだったんですけど、多分15、6差はあるんじゃないかな。でも、そのカップルとしてはあんま違和感ないなっていうのはあって、やっぱすげえなっていう気はしましたね。あと、喘息持ちっていう設定とかのタイミングがうまいっていうか。
へぇー。なるほど。ま、
ただ問題が一つありまして。90分ちょっとの映画なんですけれど、予告編が30分ぐらいあるんですよ。
嘘え
長いと思ってる。
え予告だけで30分
他の映画の予告が、ジャニーズ系の。
ああ。だからさ、映画 .com とかで、ジャニーズ系の人が主演とか出てると、むちゃくちゃ評価高くなるじゃん。これも最初ね、4.8 とか、とんでもない評価で、そんな大傑作なんだって、あ、やべやべ、これ二宮だって思って、したら今 3.2 に落ち着いてるもんね。
いや、びっくりしますよ。なんかよくわからない若手のその、うん、何でしたっけ、闘病者みたいな、恋愛映画とかの予告を。なんか2、3本見せられて、
うん、
これからやる対策を見せられて、来年やり、うん、あの映画の予告編を見せられて、なんだろう、120分中30分は、映画の予告だと思って、いつになったら終わんだろうと思って。
すげえやだな。しかもつまんなそうな映画ばっかでしょ。
これがなんかね、8番出口に落とされたループ感なのかなと思いながら。
だからね、最初 4.8 ぐらいのが今 3.2 で、全630件で 3.2 だからさ、実質 2.8 ぐらいじゃないかな、うん、ジャニーズブーストがかかってさ、ぐんと平均が上がってるから。
でも、あれで、個人的に言うと、雪風よりは面白かった気がする。
ああ、そう。雪風は、まあ見ないな。
雪風はすごかったですよ。ほんと、セットがきつい人、一つのセット、二つぐらいしかセットないんですよ。
へ
ぇー。空襲に合うんですけれど、人は死ぬんですけど、セットが壊れないっていう、すごい不思議な。
対策、戦争映画なのに。
ええー。ほとんどバストアップですし。
あら、日本映画の予算のないやつだ。
だから、ストーリー的には、ちゃんとそういうところをやってくれればいい話なのに、
うん、
なんだろう、セットとかに全然そのリアリティがないから、ちょっと残念だったなと思って。
うん、
もっと、金かけてやりなよ、こういうことっていう気になっちゃって。
そうか。じゃあまあ、そういうわけで、今日はベストキッドレジェンズです。
はい。
ねえ、今、コブラ会見てるのさ。
ああ。
コブラ会全部見てから見なきゃいけないかなとか思ったんだけど、でもね、上映回数が減ると、今、シーズン5見てて、ちょっと間に合わなくなると嫌だなって思って見に行ったら、ほぼ関係なかった。
まあ、ちらっと出てくるっていうのと、ダニエルさんが何を守ってるかっていうところぐらいでしたね。
まあ、だから、そう、空手キッドっていう、そもそもはタイトルで、だからこのまま行くとカンフーキッドになっちゃうから、 それでなんかダニエルを出すことで空手になんとか寄せているみたいな、そんな感じだよね。
まあ、まあそんな感じですね。
ええー。
ただ、でもダニエルさんの出方は遅いなと思いましたけど。
まあ別に いなくてもいい。
なんだろう、そこまで宮城さんの心を教える必然性があるようには思えねえなと思って、
うん、ジャッキーの空手で別に事足りるんじゃないかみたいな。しかもね、その主人公のえなりかずきに似てるやつが、そもそもそんなに弱くないっていうか、かなり強いっていうね。
逆に教える側でしたからね、最初の方。
そう、教える側だし、あの、一週間ぐらいでそんな強くなんねえだろ、みたいな。逆にその、格闘技が、あの、そのくらいの特訓でね、格変するように強くなってたら、むしろ価値が下がるんじゃないか、みたいな。
あの、中国の訓練は何だったんだろう、みんな何を目指して、こんなことで学べるんだったら。あのトレーニングは何だろうと思いながら見てましたけど。
まあね、主人公は黙人としかずっとやってなかったけどね。
ああ、なんか、でもなんか、あの、ハンさんが、なんか、
うん、
その15年前にやったあの、最初のリメイクっていうかリブートのやつで、結構あの、妻と子供を交通事故で亡くしたっていうので、すごいこう、ずっと自分がそれを運転しててっていうので、負い目を感じたのが全くもうなくなったなっていうのが、なんだろう、ちょっと物足りないかなと思って。
そんな話だったっけ？もう忘れちゃったな。ベストキッド。
いや、なんか、
エイデン・スミス。
ジェイデン・スミス、あの、ウィル・スミスの息子です
ね。そう、ウィル・スミスの息子、もう影も形もなかったもんね。
そうです。レジェンドっていうんで、レジェンズっていうんであれば、彼も出てきてもいいと思いますし、
うん、
ヒラリー・スワンクも出てもいいと思うんですよね。
そうだね。今、コブラ界でね、過去のキャストがおじいさんになってもみんな出てきてさ、むっちゃ盛り上がってるんだから、またね、ダニエル以外にも仕事を与えてもよかったんじゃないかな。
まあ、ヒラリー・スワンク自身は、ベストキッド4は汚点だって言ってますからね。まあ、これに出なければ私はもっと売れてたっていう話を。
ああ、そう。
ぐらいの人ですから
ね。とはいえね、まあ、そんなことをしたら全部のシリーズを見返さなきゃいけなくなるから面倒だから、それはそれで困るんだけど。
ああ、その、ベストキッドのそのジャッキー・チェンのリメイク一作目の時は、あれなんですよね、見返した記憶あるんですよね。
あ、そう。
で、あれなんですよ、テレビでこの前3やってて、3を見たんですけど、3ひどいですね。
3ってどんなんだっけ
?3 はまたその、あれです、アメリカに帰ってなんかそういった。
シルバーが出てきてるやつだ。あの、ポニーテールのおじさん。
あ、そうです、そうです、そうです。
ああ、そうか。そう、あの、コブラ界でね、すごい今、その、あの、一番悪いやつが、そのシルバーになってて、1話見返したんだけど、2と3見返してないから、めんどくさいけど、やっぱ見とかなきゃダメかなって思って、シーズン5見終わったら、2、3見ようかなって思ったの。
2は、なんだろう。あの、テレビの、あの、BS の、その、テレ東かなんかでやってたんですけれど。
はい。
え、あと3分で、あと2分で試合が終わんのと思うぐらい、なんか、あの、変な試合で。
え、
それで終わりっていう終わり方するんですよね。
そうか。
腰に助かって久しぶりに見て。
うん。兄さんのこと、コブラ界ものすごい大事に扱ってるよ。
2は、でも沖縄にいて、でんでん太鼓っていう
シリーズなんで。うん、2のあのヒロインも出てきた。
嫌いじゃないんですけど、3ってこんなだっけと思うぐらい、ちょっと、ラストに驚愕しちゃって。
そうか。
でもなんか、その、表とか、あの、結構低評価つけてる人も結構多いんですけど、今回のシリーズ。なんか、ベストキットのあの暑さがなくなったって書いてあるんですけれど、
うん、
なんか、まあ、暑いことは暑いですけれど、なんか、
うん、
俺はスポコンっていうよりコメディって感じで見てたんで、
あ、そう。
なんか、
まあ、これぐらいの感じに、うん、
これぐらいの感じじゃねって思いながら見たんですよね、今回。
ここまで俺は一つも褒めてないけどね、ものすごい面白かったよ。
いや、面白いですよ。嫌いじゃないですよ。
そう、あのね、ダニエルが別にいなくてもいいとか、そういうのはあるんだけど、まああのね、なんかこう、試合とかいっぱいあるし、格闘もね、むっちゃスリリングだったし、彼女のお父さんの試合まであるしね、ボクシングのロートルのボクサーが地下ボクシングをするとかね、結構ね、なんか物悲しさとワクワクする感じとかすごいあってね、それもいい感じでなるかと思ったら結構ね渋苦い結末だったりね、
なんかなんか淡々といく感じもすごい好きで、なんか90年代の映画っぽいっていうか、
なんかやたらテンポが良くて見せ場がもう矢継ぎ早に来て退屈しないんだよ。そう、あとね、特訓場面もね目いっぱいやってね、それもまた面白かったんだよね。
いや、良かったですよ。ただあれですね、別にあってほしいとも思わないですけれど、ワックスかけるワックス取るみたいなのは今回なかったですよね。ピザ屋の修行の。ピザ屋の修行がそれっぽいっちゃそれっぽいんですけれど。
まあ、あれは宮城流だから、そう、宮城流ないんだよ。ジャッキー系だから。
いや、でも、前回あったじゃないですか。まあ、今回もやってましたけど、服を着る、服を脱ぐみたいな。あれのなんかちょっと進化みたいなのが見たかったかなっていうのはあるんですけれど、
うん、
今回なんか腹筋しながらそれやるじゃないですか、
うんうん、
それだけかっていうのはちょっと残念な気も。
まあもともと強いからね、あれは初心者向けのトレーニングだよ。初心者が意味もわからずやらされてるのが面白いんだよ、うん、
ああまあそうですね。でも今回の子は本当に体が動くじゃないですか。
そうだね、そう、顔がえなりだと思って舐めてたらとんでもないことになる。
ドラゴンキックってまあ脱世体の名前だなと思いながらやるじゃないですか。あれを失敗をさせるっていう演技がすごいじゃないですか。
そうだね、
腰から落ちるっていう感じとか、それを本人がやるっていうのがまたすげえなと思って、
うん、そう、敵のねコナーっていうやつもなかなか肉々しいやつでね、よかったしね。
なんか本当にあれ90年代の映画っぽいと思いながら、どこもかしこも、うん、特にラストのあの屋上で戦うシーンなんか、なんでしょう、ゴールデン洋画劇場で見てるような感じがするっていうか、
お客そんなにいっぱい入んないよね。
あれなんかジェット・リーの映画で似たようなシーンがあるんですよね。なんかハードブラッドっていう、あれも屋上で大勢と戦うっていう映画なんですけれど、
あんなとこで暴れてたら危ないよ。誰か落ちるわ。
いや、なんかもう少し懐かしい音楽が流れてくれると、もうなんかもっとグッとくるのかなと思いながら、
ええ、
ましたね。なんか
まあ必ず主人公が母子家庭だよね。
そうですね。
うん、でもなんかお母さんね、お医者さんだし、結構暮らしぶりがいいんだよね。ニューヨークのさ、結構手狭な物件で暮らしたけど、あそこもむちゃくちゃ家賃きっと高いよね、ニューヨークなんか。
ないですし、多分あれでしょう、ここ最近のやつを見るとあれじゃないですか、食費とかがすげえ上がってるところじゃないですか。
小室さんと真子さん夫妻がね、
そこに
もう物価高でヒーヒー言ってるんじゃないかみたいな、言われてるような。
いやー、なんかすごい恵まれた家庭だよなっていう気はするんですよね。あえてなんか悩まなくていいっていうなら他のところがあるんじゃないかと思って、でも希望を持ちたいっていうのでニューヨークに行ったのかなっていう。
ただお兄ちゃんが死んでたらそりゃ悩むでしょう、かわいそうだよ。
まあ悩みますけれど、
しかも空手の試合で優勝した後、うん、相手選手から刺されて死ぬっていう、辛すぎる。ひどいよね。
すごい設定ですよね。なんで死んだのかと思ったら、そんなことで死んだのって思った。
それはないわ、ちょっと地獄だよ。
いやー、かといってニューヨークに逃げるかっていうのもちょっと、とは思いましたけれど。
まあなんか仕事の都合じゃない？なんかまあ中国はもう自由もないしさ。
まあ医師でさ、高級で行けると思ったんですかね、なんか。
そう、そうそう。
いや、なんか、なんでしょう、あの子もあの子で反抗しながらもちゃんとついていい子っていうのもちょっと。
うん。まあね、ダニエルがね、ジャッキーに説得されてカリフォルニアからわざわざニューヨークに行くって仕事も休んで奥さんに怒られるわ。一緒に中古車屋やってんのに。
思ったんですけど、今回のジャッキーは結構老害っぽいですよね。
そうなんだよ。
やることやること。
いや、もうでも、本当、なんかもう、ただのおじいちゃんになっちゃった。あんま体も動かさないし。
そうですね。うん、キッチンに勝手に忍び込んでるっていうのが、ものすごいもう、違和感ありすぎて。
そうだね。
なんかこ師匠がそんなこと言ったら、じゃあ引くわと思って。
もう70だね。
そうなんですよ。ジャッキー、この後ファーザーみたいな映画出るんですよ。
認知症。
ある認知症のキャラクターを演じるっていうので、それでまた老けメイクしちゃったもんで、あれなんですよ。それがなんかあんま最近抜けてなくて、あれそのままちょっと年取ったなっていう感じがやっぱ強くなって。なんか噂だと12月になんか、現代はシャドウエッジっていうタイトルの香港映画、なんか中国映画あるんですけど、それはなんか中国で結構ヒットしてるみたいなんで、ちょっと期待は持てるんですけれど。でも、近年の作品を見ると、やっぱファンでも結構きつくて。
なるほど。全然関係ないんだけどさ、この前ね、8月にネットのさ、YouTube の番組で、玉袋さんとピエール滝さんがやってる企業のカラオケ対決みたいなさ、イベントが新潟であって、それ見てきたんさ、妻の、会社の人が出るっつって。
そんなのあったんですね。
そしたらさ、まあ、その会社の人たちごとにこうテーブルの島になっててさ、したらもう滝さんと玉袋さんの座るもう直前でさ、で俺髪の毛で連載してて、玉袋さんも連載してるからちょっと一回挨拶しとこうと思ったんだけど、でおおって思って見てて、でもね、玉袋さん割とイメージ通りだったんだけどさ、滝さんがさ、まあ、地面師たちとかさ、ああいうので見てると、まあ、それなりの感じじゃん。だけどね、近くで見たらね、すごいなんか太ってるし、髪の毛も結構ね、真っ黒にこう多分染めて、眉毛とかもさ、なんか染めて描いたみたいになんかもう老人形みたいになっててさ、実物を間近で見ると、うわぁ、こんななんだみたいな、やっぱもう、ちゃんと作り物だよね、ああいう、本当に役者さんたちは。だから、ジャッキーもね、近くで見たらね、きっとなんか相当手が加えられてる感じになってんじゃないかな。
まあ、なんかインスタかなんかで、中川翔子の、その人出会って今中川翔子が双子を妊娠してるじゃないですか、うん、お腹に手を当ててるシーンがあるんですけれど、なんか手からもうちょっとおじいちゃんだなっていう感じが
手には年が出る
、うん、なんかちょっと全体的に本当に、あの頃のジャッキーはもうないなっていう感じがちょっと悲しくなっちゃって、それでもはい、どんな感じでも会ってみたいっていう人ではあるんですけれど、
あ、そうなん、会ってどうする、
いや、 やっぱ自分ファンだから一度は目にしたいじゃないですか
生で見たい、
映画好きになったっていうのもジャッキーの影響は結構でかいですし、
なるほど、俺は未だにブルース・リーよりちょっと下みたいに見ている
やっぱ触れ、どっちが先に触れるかです
よ、ね、そうなんだよ、ブルース・リー世代だからね、
と言っても俺らはけど、俺らを多分、俺の世代は、俺より一個上なんですよね、やっぱジャッキーの世代って。それでもなんか、やっぱり、触れやすかったっていうのはジャッキーなんで。
まあ、圧倒的にね、現役時代が長いしね。ブルース・リーなんかほんの一瞬でいなくなってしまった。
いや、でも、今回のそのジャッキーの訓練とかを見ると、割とあれですよね、コメディ寄りになってきてましたよね、なんか。
あ、そう。
まあ、戦い方、腰と、 腰やお尻でこう押して倒すみたいなシーンとか、
うんうんうんう
ん、なんかこれはジャッキーっぽいなっていう感じの訓練の仕方で、ダニエルさんはちゃんと投げるじゃないですか。
うん、
まあダニエルさんの方が相変わらずなんか強そうに見えないっていうのもいいんですけれど、
まあ一切強そうに見えないし、型なんかそもそもあんま習ってないんじゃないかな。
いや本当に3のラストを見てくださいよ、びっくりしますよ。
うん、
まあ、
ちょっとシーズン5見終わったら見るよ。
いやあれテレビの本質じゃないと思うんですよね。
なるほど。じゃあそんなところでしょうかね。はい、それでは。
でも面白かったですよ、
はい、そうなんですよ。だからね、ベストキッドでね、久しぶりに面白かったなって思って、なんなら、コブラ界はね、コブラ界もシーズン5の今第4話5話見てると結構中だるみしててつまんないんだ、なんか恋愛がのいざこざがメインであったりして。そうだけど、まあ、ベストキッドシリーズといえば、まあ、コブラ界のは、まあ、盛り上がるところはむちゃくちゃ面白い。そのベストキッド1が、まあ、何しろダントツで面白くて、2はずっと見返してないからもう覚えてあんま覚えてないんだけど、沖縄で行ったりとか、3はもうほぼ覚えてなくて、ヒラリースワンクも出てたなぐらいで、でもそのだから1の次ぐらいに面白かったな映画だったら
90分っていうのもすごいタイトでいいですよね。
うん、もうとにかくね、テンポがいいよね。
この話で2時間超えてたら俺本当に嫌だなと思って。
まあ最初からね、強いからあんまそういう成長して強くなるみたいな、いじめられっ子がね、まあそれももう、パターンになってるから、あれなのかな、避けたのかな、あえて。
さっき言ってたそのジェイデン・スミスとかヒラリー・スワンクってもしかしてなんですけれど、これシリーズ化にしたら次ぐらいに出すっていうことなのかなとか思いながら映画館出ましたね。
そうか。
もし作るとすんならっていう。
うん、えなり君はこの後も主演務められるのかな。
でもあれだけ動けるんであれば何かしらなんか役はありそうですよね、ハリウッドでは。
そっかそっか。これデビュー作なのかな、うん、なんか他の映画とか全然出てこないね。
何万人、何千人からのオーディションで受かったみたいな話書いてあったんで、多分初じゃないですかね。
2000年生まれだからもう25歳だよ、高校生の役だったけど。
まあそれは昔からじゃないですか、マイケル・ジェイ・フォックスが30代になってても、
そうだね、
高校生みたいな。
うん。
いや、でもなんか、
はい、
次あるとするなら、割と早いスパンで見たい、15年を待たせないぐらいで見たいなっていう感じがありますね、あるとするなら。
はい。では、そういうわけで、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さようなら。
この映画味わうの。